はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけれども、いわゆる一材一逮捕一拘留の原則について問うものですね。まあ、重複逮捕、重複拘留、禁止の原則っていう言い方をするときもありますけどね。まあ、事案の形取ってますけど、実質的に見たらこれは一行問題っていう感じですかね。で、事実関係なんですけども、簡単に板書の方でまとめていて、ですね、この本件事件というものはですね、これが、まあ、住居侵入窃盗というか、まあ、建造物侵入窃盗なんですよね。で、この本件事件が、令和3年の3月3日に起きています。で、この、本件事件についての逮捕はですね、5日にあって、その後勾留されて、で、その後ですね、起訴されています。これが3月の26日。で、その後28日にですね、保釈ですね。保釈が降りているということになります。で、ようやくまあ自由の身になったということで、もう一回ですね、同じ手口で、まあ、その建造物侵入窃盗というものをやってしまったと。これがアルファ事実ですね。で、ちょっと設問のところを見ていただきまして、このアルファ事実が起訴された常習特殊窃盗と一材をなすものであるという場合に、もう一回このアルファ事実で逮捕・拘留できますかという話ですよね。はい。で、後段も見ておこうかな。後段はですね、もっと前ですね、もっと前に、新たにですね、このベータ事実というものが発覚しましたと。で、これもですね、常習特殊窃盗、この起訴された常習特殊窃盗と一致なすものであるという、そういうふうなことですよね、これね。で、これはどうなんだろうかと。逮捕・拘留を改めてできるんだろうかという話ですよね。はい。で、まずですね、そもそも論として、この一材一逮捕一拘留の原則、重複逮捕、重複拘留禁止の原則っていうのは、条文がないんでね、まあ、まずそこを説明してあげなきゃいけないですよね。まずこういう原則が妥当するんだっていうことを説明してあげなければいけないということになります。で、そして妥当するとして次に問題になるのが、じゃあこの一材というのは一体何なのかね。これはな、な、この一材をどう判断するのかっていうことをね、これを明らかにしてあげなければいけません。で、これについては実態法上の一材、実態法上の一材だっていうふうに考える見解が通説ですから、これでいいと思います。ね。で、そうなってくると、まあ、両方とも一材関係にあるので、ね、なので、これは、一材一逮捕一拘留の原則に反するという結論になりそうですよね。で、なりそうなんだけれども、ただ、これについては例外があるというふうに言われています。で、まず、争いないのは、このアルファ事実のようなケースですよね。で、これはもう、このまとめてね、処理するっていうことは不可能なわけですよね。この時点でまとめて処理するっていうことはできないわけですから、ね、そういうものをそのまとめて処理しなさいというふうに捜査機関に言うのは無理があるので、なので、ね、これはもう分割せざるを得ないわけですから、だから一材一逮捕一拘留の原則、重複逮捕重複拘留禁止の原則ですね、これにまあ反しないと、そういうふうに考えられています。で、一方でこっちですね、こっちは微妙なところがあって、まあ、まとめてやろうと思ったらできたはずなんですよね。だとしたら、そのバラバラにやるっていうことは認めないんだっていう考え方も十分成立するところだし、現にそういうふうな考え方もありますね。で、まあ、このね、すでに本件事件の前にもあったわけですからね。だから、頑張って捜査せえというふうな、そういうふうな考え方も、まあ、あるはあるんですよね。要するに、こっちはもう物理的に不可能なんですよね。物理的にまとめて処理せえっていうのは不可能なんですよね。これに対して、こっちは一応できなくはないということですね。で、こっちでできなくないって言うんだけど、これまあ、どうしたらいいのかは結構扱いは分かれるところでして、まあ、とはいっても、まあ、発覚しがたいっていうような場合もあるじゃないですか。ね。発覚しがたいっていうような場合もやっぱあると思うんですよね。で、そういう場合にまで、まあ、ね、まあ、確かにその神様の目から見たらね、発覚しなくもないのか、まあ、その分からなくもないのかもしれないけれども、まあ、とはいっても、捜査機関は神様じゃないんで、なので、まあ、どう頑張ってもね、やっぱりこれ分かんなかったっていうようなケースもあるわけですから、そういう場合にまでね、例外認めないっていうのはおかしいんじゃないかというふうに言われてますよね。なので、この場合もやっぱり例外認めた方がいいんじゃないかっていう見解の方が有力だとは思いますね。ただ、とはいっても、少なくともまとめてやるチャンスはあったわけですから、そういうチャンスがあったにもかかわらず、それは捜査機関の怠慢だろうというふうに、そういうふうにまあ言い切っちゃうというかね、突っぱねちゃうような見解もなくはないです、学説の中にはね。まあ、それはそれで結構かなと思いますけどね。はい。まあ、今回はどうなのっていうと、今回はまあ、はっきり問題文のね、事実関係からはわからないですけども、まあ、同じ同一県内のね、似たような同種の事件ですから、まあ、どうなんですかね。まあ、頑張れよ、お前らっていうふうな感じで、捜査機関に言うことはできなくはない事案かなと思いますけどね、これはね。はい。まあ、本当に、ここはちょっと問題文の事情はね、明らかじゃないんでわかんないですけども、まあ、ちょっと捜査したら分かったぐらいだったらね、やっぱり例外認めないっていう結論につながる可能性はありますよね。はい。じゃあ、ちょっと回答の方を見ていきましょうかね。で、まずですね、そもそも論として、その一材一逮捕一拘留の原則っていうものは、明文規定がないんで、なので、明文規定がない場合には、ちゃんとそれを説明してあげなきゃいけないですよね。 なので、一罪一逮捕、チコリの原則っていうものはどういうふうにして基礎付けられるのかっていうのをまず説明してあげる必要があるということですよね。で、ここはまあ、ただとはいってもね、通説的にはもう、まあ、ここもう認めないっていう人はまあいないんで、なので、まあ、例えば一つの理由としてはですね、やはりその厳格な身柄拘束期間の先達を防ぐことになるじゃないかとかですね、まあ、そういったところを言ってあげればいいのかなと。あとは、まあ、訴訟行為一回性の原則なんていうのもね、まあ、訴訟行為そのものじゃないですけども、まあ、あくまでも捜査っていうのはこれ、訴訟の準備段階ということになりますから、ね、そこからまあ派生させてね、考えていくってこともできると思うんですよね。はい。で、じゃあ次に問題になるのは、じゃあその一罪っていうの基準をどうするかということですけれども、ここはですね、実態法上の一罪ですね、実態法上の一罪で判断していくっていうのが通説的な見解ですから、それでいいと思います。まあ理由付けはいろいろあると思いますけどね、まあ基準として明確じゃないかとかね、まああとはそのね、手続きの連続性っていうことでいけば、訴訟行為の方では一罪基準で判断されるわけですから、ね、刑罰権の一個性というものが、その訴訟の手続きの中でね、及ぶわけですから、であればね、その前段階においても、捜査段階においても、ね、同じように、一罪というものが基準になるんじゃないかっていうのは説明でもいいと思いますね。まあ、あとはね、他にもその分割するってことになったら、不当な身柄拘束のね、やはり恐れが出てくるわけですから、まあ、そういうものをね、防止するんだとか、そういうふうな説明でもいいと思います。まあ、なんでもいいと思います、ここはね。はい。で、ただその例外が認められるんだよって話になってきて、で、結局その一罪関係にあるものをね、捜査機関に同時に処理させるっていうふうな、そういうふうなルールだと読み替えることができるので、なので、じゃあ同時処理させるっていうことはね、それができるのかできないのかっていうことでね、分かれてくるんじゃないだろうかっていうような感じで書いています。はい。で、アルファ事実については無理ですから、ね、これも同時に処理するってことは不可能ですから、逮捕を起こりできますよということになります。で、ベータ事実の方はですね、これはどうなのっていうと、これは微妙なところでして、ね、これはまあ、一応ね、当てはめのところでは、その同一のね、県で、同一県内で行われているわけですから、まあ、それは頑張れというふうな感じで書きました。ね、同時処理の可能性が、まあ、ないとは言えないでしょうというわけでね。なので、これはまあ例外認めませんというふうに書きましたけど、まあ、同一県内っていうだけでね、それだけで、どういう処理できるだろうっていうのはちょっと乱暴だって言い方もできると思いますから、まあ、ここはちょっと問題文の事情がね、明らかじゃないところが多いんで、なので、結論としてはまあどちらでもいいんじゃないかというふうには思いますけどね。はい。よろしいでしょうかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。